市からのお知らせ9ページ。行政有人国境離島法とは、問い合わせ地域競争課人口対策班、電話 48-1134。 令和9年3月31日に期限を迎える有人国境離島法は、行きに住む私たちの暮らしにどのような影響があるの。今回は雇用機会の拡充についてお話しします。行き市は他の離島地域と同様に人口減少が深刻な状況です。人口減少の主な要因の一つとして、市内の高校生のほとんどが卒業後、進学または就職のために島を離れることにあります。島を離れた若者が再び行きに帰ってこられるよう、島を離れずに住むよう、そして多くの移住者が行きに住み続けられるようにするためには、雇用の場を確保することが重要です。その費用負担を交付金で補助しています。新たな雇用を生む企業、業を起こす、創業、業を作る、事業継承または事業拡大を行う民間事業者などに対して、設備投資資金や人件費、広告宣伝費など事業資金の一部を補助することで、雇用機会の拡充を図る取り組みを支援しています。補助対象経費、設備費、システム費、改修費、広告宣伝費、店舗等借入費、人件費、研究開発費など。写真が4枚あります。1枚目、レストラン開業、地元の新鮮な水産物を使った食事を提供。2枚目、開発した新商品、壱岐発のクラフトビール。3枚目、新たな農作物、オリーブ栽培。4枚目、古民家再生、事務所として改装。写真終わり。平成29年度から令和6年度、壱岐市における事業実績8年間。雇用機会拡充、補助対象事業費、239,731,900円、国費、105,756,000円、県費、206,426,400,000円、私費、206,426,400,000円、事業者負担8,173,500,000円。有人国境離島法は、離島に暮らす私たちには必要不可欠な制度です。法の改正と確実な延長を強く要望していきます。市役所各事務所における市税と収納業務が終了します。問い合わせ総務課、電話 48-1111、 会計課、電話 48-1119。 市では現金管理の適正化を図るため、4月1日以降、次の事務所における市税等の窓口収納業務を終了します。これまで当該事務所をご利用いただいていた皆様にはご不便をおかけしますが、終了後は最寄りの金融機関及び市役所各支所等にて納付をお願いします。なお、現在市税等の一部のみを取り扱っているゆうちょ銀行、郵便局についても4月以降は納付書の取り扱い範囲を拡大し、原則として納付が可能となりますので、 合わせてお知らせします。
収納業務を終了する事務所、4月1日以降、郷之浦地区、渡良事務所、柳田事務所、沼津事務所、志原事務所、初山事務所、勝本地区、湯の本事務所、芦部地区、中事務所、箱崎事務所。証明書交付手数料の取り扱いについて、湯の本、中、箱崎事務所では、次の業務はこれまで通り継続します。住民票、戸籍等証明書の交付、税務証明書の交付、上記に関する証明書交付手数料は、引き続き当該事務所の窓口にて納付をお願いします。終了するのは、市税等の収納のみです。お間違いのないようご注意ください。移住・定住に関する補助制度についてお知らせします。問い合わせ、地域共創課人口対策班、電話 48-1134。市では、少子高齢化及び人口減少対策の取り組みとして、次のような補助制度が設けられています。記載している内容以外にも要件がありますので、申請をお考えの方はお問い合わせください。UI ターン支援、移住者の方向け、表があります。事業名、内容、要件、補助額、補助率の順に読みます。事業名、移住者住宅取得補助。内容、壱岐市に移住し、住宅を取得した際の費用及び改修費用を助成するもの。改修補助に関しては、空き家バンク登録物件に限ります。要件、転入前継続して3年以上壱岐市外に居住していた方、転入日から5年以内に取得した住宅、住宅の取得から1年以内に申請。補助額・補助率、新築取得250万円以内10分の1、中古住宅取得100万円以内5分の1、中古住宅改修100万円以内2分の1、中古住宅取得と改修併用の場合上限100万円。移住費用支援、壱岐市に移住をした際の荷物の運搬料及び交通費を補助するもの。転入前継続して3年以上、壱岐市外に居住していた方、転入日から1年以内に申請。20万円以内、3分の2。移住者家賃補助。壱岐市に移住をし、賃貸住宅に居住する際の家賃を1年間補助するもの。転入前継続して3年以上、壱岐市外に居住していた方、転入日から1年以内に申請。月1万2000円以内、10分の3。表終わり。定住促進、市民の方、移住者の方向け、表があります。事業名、内容、要件、補助額、補助率の順に読みます。事業名、中古住宅取得費用補助。内容、居住用住宅を有していない市民に、中古住宅取得費用を補助するもの。要件、住宅の引き渡しを受けた日から1年以内に申請。補助額、補助率、100万円以内、5分の1。奨学資金償還補助。 奨学資金等を償還している方に補助金を交付するもの、壱岐市内に居住し就労していること、年間10万円以内、1/2、表終わり。教育。令和8年度壱岐市小学生を募集します。問い合わせ教育総務課総務班、電話45-1202。出願資格1、2、3のすべてに該当すること。1、市内に本籍を有し1年以上居住する方、または市外に本籍を有し市内に5年以上居住する方の指定。2、高等学校、高等専門学校、短期大学、専修学校、専門課程、および大学の在学生。3、経済的理由により就学困難で、かつ人物貧困法制、身体強健で、小学生としてふさわしい方。募集人員及び貸付月額。表があります。種別、募集人員、貸付月額の順に読みます。種別、高等学校、募集人員、10名以内、貸付月額1万円以内。高等専門学校、短期大学及び専修学校、専門課程、10名以内、3万7千円以内。大学、10名以内、3万7千円以内。表終わり。募集期限、5月11日月曜。貸与開始、壱岐市小学生選考委員会決定後、令和8年4月分から訴求して貸与します。返還方法、学校卒業の6ヶ月後から10年以内に半年付または年付で返還。他の奨学金、日本学生支援機構、長崎県育英会を含むと合わせての貸与も可能です。応募方法など詳しくは教育委員会教育総務課にお尋ねください。健康福祉、子ども福祉医療費助成制度についてお知らせします。問い合わせ子育て支援課子ども支援班、電話48-1117。市では乳幼児・高校生までの子ども、ひとり親世帯などが医療費を支払った場合、医療費の助成を行っています。事前の資格認定が必要です。助成内容、3歳未満、完全無償化、壱岐市独自事業。3歳以上から高校生までの子ども、ひとり親世帯の父母、月の医療機関ごと入院・通院別に窓口負担800円、2回以上1600円を超える部分を助成、薬局分は全額助成、保険適用分の医療費のみとなります。家父、入院分のみで1日1200円かける入院日数を超える部分。助成方法、乳幼児から小中学生まで、市内の医療機関及び薬局の場合、医療機関窓口で自動的に助成となります。現物給付、ただし当該の医療機関及び整骨院などについては現物給付の対象外となるため、医療費の領収書及び福祉医療費助成申請書を 市までご提出ください。償還払い。現物給付での助成を受けるためには、医療機関窓口で、福祉医療費受給者証の提出が必要となります。学校での怪我等の場合、スポーツ災害保険の対象となるケースがあります。その場合、受診時に医療機関窓口でお知らせください。高校生、一人親世帯の父母、医療費の領収書及び福祉医療費助成申請書を市までご提出ください。償還払い。医療機関、薬局の受付では、マイナ保険証をぜひご利用ください。マイナ保険証をお持ちでなくても、資格確認書でこれまで通り受診できます。問い合わせ、保険課、国保、後期、年金班、電話 45-1157。詳しくはこちら、QR コードがあります。令和8年度、入党優待券、ハリキュー等助成券を交付します。問い合わせ、長寿支援課、長寿福祉班、電話 45-1197。市では、高齢者及び身体障害者の方々に対し、入党優待券、ハリキュー等助成券を交付し、福祉の増進を図っています。助成券の交付を受けるには、4月1日以降、市役所窓口での申請が必要です。表があります。入党優待券、ハリキュー等助成券の順に読みます。交付枚数、年間1人当たり12枚、年間1人当たり5枚、助成金額1枚200円、1枚700円。対象者、入党優待券、ハリキュー等助成券、いずれも同じです。4月1日時点で、市内に3ヶ月以上住所を有する次の方、高齢者、65歳以上の方、昭和36年4月1日以前生まれの方、身体障害者、50歳以上、65歳未満の方、昭和36年4月2日から昭和51年4月1日生まれの方、交付場所、入党優待券、ハリキュー等助成券、いずれも同じです。市役所各支所、足部庁舎は長寿支援課及び各事務所。持参するもの、入党優待券、ハリキュー等助成券、いずれも同じです。受領には本人確認書類と申請書が必要です。助成券は申請者本人に交付します。代理人が受領する場合は、申請者本人の本人確認書類、写しと代理人、窓口に来られた方の本人確認書類が必要です。本人確認書類とみなすもの、マイナンバーカードや運転免許証など、表終わり。国民年金には学生納付特例制度があります。問い合わせ、保険課、国保、後期、年金班、電話 45-1157。国民年金は20歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。この制度には申請が必要です。 対象となる方、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、就業年限1年以上である家庭、一部の海外大学の日本分校に在学する学生、本人所得の目安、128万円プラス、扶養親族等の数、かける38万円以下。郵送での提出も可能です。必要な添付書類とともに郵送してください。マイナポータル、マイナンバーカードを利用からの電子申請も可能です。詳しくはこちら、QR コードがあります。障害者巡回歯科診療が実施されます。問い合わせ、市民福祉課地域福祉班、電話 48-1116。 長崎県では、障害のある方の歯科診療の機会を確保するため、歯科診療者による巡回診療を行っています。お口の健康を維持することは、全身の健康の維持にもつながります。不安のある方は受診しましょう。実施日、5月14日木曜14時から、5月15日金曜9時30分から、5月28日木曜14時から、5月29日金曜9時30分から、場所、いずれもクオリティライフセンター翼。対象者、障害のある方で歯科診療・検診が必要な方、一般の歯科診療所での診療・検診が困難な方、申し込み、事前に申請書をご提出ください。窓口は、施設利用者は施設、在宅の方は市役所、各支所、市民生活班、合同ら庁舎は市民福祉課です。締め切りは4月17日金曜です。毎年4月2日は国連が定めた世界自閉症啓発デーです。問い合わせ、子育て支援課、子ども家庭センター、電話48-1160。国連総会平成19年12月18日開催において、毎年4月2日を世界自閉症啓発デーとすることが決議され、全世界の人々に自閉症を理解してもらう取り組みが行われています。私たちは皆、それぞれに異なる感性と個性を持っていますが、それを認め合い、互いに支え合いながら暮らしています。自閉症の人たちは、とても純粋で、自分の感じたままに話をしたり、行動したりすることがあり、感覚が過敏であったり、記憶が抜群な方もいます。自閉症をはじめとする発達障害について知っていただくこと、理解をしていただくことで、発達障害のある人だけでなく、誰もが幸せに暮らすことができるようになります。詳しくはこちら、QR コードがあります。暮らし、住まい、非農地通知書が届いた方へ、土地の手続きのご案内、問い合わせ、農業委員会事務局、電話 44-5009。 農業委員会では、現地調査などを行い、長期間耕作されておらず、すでに山林のような状態となっている土地について、今後、農地として利用される見込みがないと判断した場合、非農地通知書を所有者の方へお送りしています。 この通知は、土地が農地ではなくなったことをお知らせするもので、所有者の方に不利益を与えるものではありません。通知が届いた場合は、内容をご確認の上、法務局で地目を山林などに変更する登記手続きを行ってください。手続きを行うことで、土地の状況が正しく登記簿に反映され、今後の相続や売却の際にも安心です。手続きについて不明な点がありましたら、農業委員会までお気軽にご相談ください。令和8年度、狂犬病予防集合注射についてお知らせします。問い合わせ、環境衛生課、環境衛生班、電話45-1112。令和8年度の狂犬病予防集合注射を次の日程で行います。生後91日以上の犬は毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられていますので、この機会に接種されますようお願いします。5月8日金曜の三島地区については、4月28日火曜までに事前予約が必要です。三島地区事前予約先、環境衛生課45-1112、受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分まで。表があります。実施日、時間、場所の順に読みます。5月8日金曜、13時30から13時45、春島待合所、要予約。14時から14時15、長島待合所、要予約。14時30から14時45、大島待合所、要予約。5月11日月曜、10時から10時30、沼津地区民センター、11時から11時30、柳田地区民センター、13時から13時30、渡良地区民センター、14時から14時45、生野島ホール地下駐車場、5月13日水曜、9時30から10時、しわら地区民センター、10時30から10時45、つぼふれ公民館、11時から11時30、初山地区民センター、13時から13時45、つつき小学校下、14時15から14時45、石田庁舎、15時15から16時、芦部庁舎、5月15日金曜、10時から10時45、中事務所、10時15から11時30、サンドーム前駐車場、13時から13時45、勝本庁舎、14時15から14時45、箱崎事務所。表終わり。犬の登録と狂犬病予防注射は、狂犬病予防法に定められた飼い主の義務であり、違反すると20万円以下の罰金などの罰則があります。登録した飼い犬が死亡した場合など、飼わなくなった場合は、環境衛生課へご連絡をお願いします。音訳は村田君代でした。